今晩恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書28章18節から20節までです。マタイ28章18節から20節です。ついこの間まで手振りにしていた箇所ですね。もし宣言できる方は、ぜひ一緒に宣言ください。マタイ28章18節から20節。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。一言お祈りします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、今日もまたあなたご自身が私たちを助け、私たちの本当にあなたのために御国のために働く、その働きをこの天と地を創造されたその偉大な力を持ってフォローしておられ、バックアップしておられることを感謝いたします。私たちがあなたの御旨に従い、あなたの御言葉によってあなたの働きをするときに、あなたが本当にこのような素晴らしい後ろ盾を持って支えておられるから感謝いたします。この世における残された日々、本当にあなたと共に歩み、そして本当に栄光の天国へと入場する暁には本当に喜び勇みつつ、栄光の生徒たちと共にあなたを褒めたたえ、あなたからのその本当に栄光の冠をいただく、その日を待ち望みます。主をどうぞあなたが導いてください。どうか取り付くしおんべの唇をあなたが清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからの始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の御名を褒めて大賛美いたします。1189の、ね、御言葉の、その手切りの中において、マタイの福音書、その代表の的な、箇所がマタイの一章と、それからこの、ね、最後28章の、16節から、ね、20節のところでした。一章においても、また、ね、この最後のところにおいても共通していること、それは主が共にいます、インマヌエルということですね。本当にこの人類を救うまでの人類歴史の中に、インマヌエルなる主が、ね、アブラハムからずっと介在してこられ、そして、ね、ダビデに至るまで、そして、バビロン捕囚に至るまで、そして本当にこの人間の従順と不従順の狭間においても、主がいつも、ね、後ろ盾てくださり、陰で働いておられたということを、ね、本当にインマヌエルなる主イエス・キリストの、ね、人間の姿をとって赤ちゃんとして誕生するまで、そしてその十字架復活昇天の後もずっと、ね、インマヌエル主が共にいますということを伝えるために、主は、ね、このマタイの、ね、福音書の始めと終わりにインマヌエル主が共にいますということを、ね、それを私たちに示してくださったんですね。始まりと終わりのキアズムがありますね。始めと終わり、そして本当にこの中間があり、この初めと同じに同じ言葉が繰り返されているということ、これはとても、ね、重要なことですね。そのことを主が特に、ね、繰り返して言いたいということです。共にいます主、その共にいます主は、ね、いかなるパワーを持っておられるのか、いかなる形で私たちに関わり、そして私たちに一体何を求めておられるのかということが、ね、このマタイ28章の最後に凝縮されているんですね。ここにおいてイエス様が言われたこと、18節で見ますと、 私は天においても地においても一切の権威が与えられています。アーメン。そうです、主は一切の権威が与えられているお方です。主は私たちに何を求めておられるのか、私たちもこの主の権威という後ろ盾、バックアップを持って主の働きをするということです。神の国の立て上げ、これは人間が1から10まで考え出して企画して、いろんな企画世の中にあります、会社の企画とか、テレビコマーシャルの企画とか、プロモーションの企画、いろいろあるんですけども、その神の国設計、そうだこれこれこういうふうにして立て上げていこうというふうに人間が考え出して立て上げるものではないんです。ここを見ますと、イエス様に対しては天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言って、というふうに続きますね。イエス様に権威が与えられている、天においても地においても一切の権威が、それゆえなんですね。私が行くことができるのはイエス様に権威が与えられたから。世の中本当に人間がですね、神の国に立て上げていこうとするんですね。本当に、そうだこれこれこういうふうにすれば、神様は喜ばれるんじゃないか、同性愛者も、異性愛者もみんな平等で、そしたらみんな人類みんな平等ということで神様が喜ぶんじゃないかなんて企画しだしたり、するんですね。御言葉を知らない人というものは、御言葉を知っている必要があります、御言葉ありき、イエス様の権威ありき、これによって神の国が立て上がっていくわけです。ではこのイエス様によって、権威を、持つ、ためにはどうすればいいのか。イエス様は何故に一切の権威が与えられたのか。イエス様は、初めからではなかったんですね。赤ちゃんイエス様、3年半のイエス様、の時にこういうことは言いませんでした。十字架の後にイエス様がおっしゃったのが、私には天においても地においても一切の権威が与えられていますって言いました。ですから十字架のタイミングで、なんですね、その辺のタイミングで主は一切の権威が与えられたんです。でその、謎を解くのが、冒頭で宣言した箇所、ピリピ書の2章です。ピリピ人への手紙の2章、6節から読んでいきますと、何故にイエス様にこの一切の権威が与えられたのかということが書いてあります。これ皆さんにも権威が与えられるということにおいて非常に重要な箇所です。なんで私には権威がないのかな、なんで私が言ってもあの人言うこと聞かないのかな、なんで私がイエス・キリストの名前を持ち出しても悪霊で出ていかないのかな、権威の問題、その重要な鍵がこのピリピ2章6節以降に書いてあります。6節から11節のところですけれども、では宣言しますと、キリストは神の似姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。9節にそれゆえという言葉がありますね。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。アーメン。イエス様が高く上げられました。すべての名に勝る名前が与えられました。一切の権威が与えられました。それゆえと書いてあります。それゆえの直前に、どうしたらイエス様に、何故にイエス様に権威が与えられたのかというその、理由がわかりますね。それゆえの前、8節では、 キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。アメン。従われた。これが権威が与えられる鍵です。神様の言葉に従われた。それも死に至るまで従われた。それゆえに神様がキリストを高く上げたんです。じゃあ皆さんが神様に高く上げられたい、神様から権威が与えられたいするならば、これと同じルートをたどればいいんです。従うんです。皆さんもイエスのお言葉を聞いて守り行うこと、イエスの言葉を聞いて守り行わない人がですね、権威が与えられたら大変です。身勝手にその権威を乱用してしまうからですね。権威が与えられる人というのはしっかりと従順な人、ボスに従順な人に会社はその人を高く、ね、上げますね。それと同じです。ましてや神の国も同じです、ね、皆さんが神の言葉に従順でないならば、どうして神様は皆さんに権威や富や多くのものを任されることがありえましょうか。皆さんが神様の言葉に従順であること、これこそが皆さんに権威が与えられ、多くが任せられ、そして本当に多くのこと、神の国の働きができるようになるためのコツです。この、ね、従順すること、キリストは、ね、人としての性質を持って現れました。神であられるパワーを持っているにもかかわらずです、ね、人としての性質は持って現れ、そして、ね、自分を卑しくし、十字架の死に至るまでも従われたゆえに、神様はキリストを高く上げたんです。私たちもキリストに習うべきです。マタイの福音書においてイエス様が、ね、私は天において地において一切権威が与えられたって、それは十字架の死に至るまでの従順のゆえだったんです。私たちもこのキリストにあって、ね、このキリストに与えた権威、このおこぼれに預かりたいとするならば、キリストの言葉を守り行うべきです。従順して、ね、行くべきなんです。どのように、ね、従順して行くべきなのか、それがこの19節以降なんですね。それゆえと、ね、書いてある以降です。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。アーメン。ここに4つの動詞と見られる言葉が出てきますね。行きなさいって19節にあなた方行って、英語の方では going なんですね。分詞なんですね。それから弟子としなさい、それから3つ目がバプテスマを授けなさい、4つ目が教えなさい、ということですけれども、この中で一番重要なのが弟子としなさいということなんですね。原文のギリシャ語の方を見ますと、この弟子とせよ、ここは動詞なんです。ここだけは動詞で、他の、ね、行きなさい、バプテスマを授けなさい、これらも日本語では、ね、動詞のように見えるんですけども、ギリシャ語の方ではですね、分詞なんですね。分詞の動詞型、動詞に見えるような分詞、というもので、でその、ね、ですからこの弟子としなさい以外の3つは、分子としてこの弟子としなさいをフォローする立場にあるんです。ですから何故に行くのか、弟子とするためです。何故にバプテスマを授けるか、弟子とするためです。何故に教えるのか、弟子にするためです。教会は、ね、何故に信徒を、ね、集めようとするんですけども、しかしイエスの命令は信徒集めではなく弟子とする、ね、弟子増やし、これがイエス様の身旨です。本当に信徒、ただ礼拝に出席して信じて救われた信徒とどまりであってはならないんです。信徒以上、本当に主のための働きをする主の弟子にならなくてはならないんですね。弟子というものはイエス様の言葉を聞いて働きます。ただの小遣いではないんですね。ただのアルバイトではないんです。弟子たる者は経営者意識を持っております。神の国の経営のために、神様のために何をするのが、ね、いいのであろうか、主よ御心は何ですか、教えてください、ね、本当に主にいつもほうれん草するんですね。会社で、ね、 企業で習いましたね。ほうれん草が大事だって、あなたの上司に報告、連絡、相談しなさい。だから日本企業は強いんです。世界の中において、ね、ほうれん草するからですね、海外では何かとスタントプレーして、ね、もう個人個人の単体で見るとなんか強い、ね、かのように見えるんですけど、しかし、ね、やはり日本人が強いのはまとまってほうれん草、報告、連絡、相談するからですね、海外の笑い話で、日本人は一人一人で見るとなんか豚のようだ、しかし3人集まると竜に変身する、ドラゴンに変身する、日本人そういうふうに言われてて、中国人はどうか、中国人は一人一人を見るとドラゴンのような竜のようだけども、3人集まると豚になる、もう個人個人もガヤガヤガミガミが強くて、3人集まるとですね、そのガミガミが干渉し合って豚になってしまうんですね。日本人は一人一人見ると、もう何もできないような、豚に見える。しかし日本人が3人集まると途端に威力を発揮する、それは互いに連携し合って、そして、上司に報告、連絡、相談、する、というところが、あるからなんですね。本当にこれは、海外ではある人は、下げ済みをするかもしれませんけれども、本当に3人集まったら強い、だから日本人強い、いや最も強いのはイエス様にほうれん草をする人なんですね。イエス様にほうれん草をすることなく、一見すると、何か強いかのような、スタントプレーが強いかのような、いやでも御言葉から離れた、イエス様から離れたスタントプレー強い人は、一見竜のよう、ドラゴンのように見えても結局豚になってしまうんですね。私たちはそのままでは一匹一匹の羊に見えるかもしれませんけれども、イエス様にあって、イエス様にほうれん草をする、イエス様と共にいるならば、私たちは天においても地においても一切の権威が与えられたお方を身に帯びているんです。ドラゴンどころではないんです。ドラゴンはイエス様の足の下に踏みにじられます。私たちはそのドラゴンを踏みにじるイエス様を帯びて働きをしていくことができるようになるんです。本当に私たちはこの、力の出どころ、権威の出どころ、これをはっきりとしておくべきなんです。
イエス様が私たちを使わし、その目的というのが弟子とすること、証人にさせることなんですね。で、弟子として証人として主が命じられたその道に行った時に、ですね、二つの検証が起きるんですね。一つはどういうことかって言ったら、弟子そして証人になっている人たちにはね、悪霊追い出しができる。その悪霊追い出す人はどんな人かって言ったらね、威厳を語る人だ。なぜ威厳を語った人が悪霊を追い出すことができるか。なぜ威厳を語っている人が悪霊を追い出すことができるかって言ったらね、威厳は人の徳を積むと書いてあるんですね。どういうことか。どういう徳を積むかって言ったらね、威厳で祈ることによって、自分の手つかずにしていた、良くないところ。良くないんだけど、当たり前にして、自分と一体化して、生活している、この、生活習慣。人との付き合いの習慣。立ち振る舞いの習慣。皆さん、クリスチャンでありながら、全部 OK なんだけど、あるどこだけが OK じゃない人いますよね。なぜ？罪には味があるから、それを手放さずに持っていることによって、持てる。手放さずに持っていることによって、面が立つ。手放さずに持っていることによって、いろいろと便利。ということがあると、罪ということを自分で認識しながらでも、その癖ついている罪を話そうとはしない。ということなんですけど、このね、癖ついている罪の、片付けることは理性と知性はできないんですよ。なぜかわかりますか？理性と知性はね、プラスマイナスの考え、 この計算しかできないんですね。理性と知性の中にね、あの神様の御言葉に対してね、プラスマイナスの計算をするね、その仕組みはないんです。理性と知性は神の御国から私たちが受け継いだものではなく、私たちの日頃関わって生きてきたね、お父さんやお母さんやね、周りのね、身近な家族、幼稚園や小学校や中学、高校、大学、また社会生活を通していいなと思っていて仕入れてしまった。そして仕入れてしまってから自分の生き方の中に取り入れて、それをね、持って利益を少しでもね、育んできたものに対しては、それを手放そうとするね、決心が私たちにはないんですね。しかも、世の中的には、罪ではない、それが。世の中の見解では罪と定められておらず。でも、イエス様の見解、その十戒という見解からしてみれば、引っかかりがあるもの。そういったものなんですけれど、これをね、理性と知性の力、自前の力、これで私たち自身から話すということはとっても無理なんですね。異言で祈ると、異言で祈るとですね、それが私たちから離れなければならないということはよくわかるようになります。よくわかるように認識させた後に、神様は何をするかと言ったらね、それを自分から話すようにと私たちをね、責めてくるんですね。で、それがね、自分が誰かに責められてということではなく、自分自身が自分のこの霊の領域において、ね、気づいた、感じたことであるので、人から言い渡されたことではないことから、自分から取り込もうという、この、心が芽生えて、そして、心が芽生えるとどうなるかって言ったらね、今度は御霊がそれを一緒に手伝ってくださるんです。手伝ってくださって、それを片付ける力を与えてくださるんですね。異言で祈る人、祈る人に、たくさんの主がね、賜物を与えて、悪霊を追い出してください。悪霊を追い出し、それはね、イエス様の皆を呼ぶ人の中で、御心にかなった、ね、本当に霊も思いも心も持ち合わされている人の、その悪霊追い出しというのを、百発百中。そして、その後、また何が起きるかって言ったらね、この二つの現れる現象の中で、蛇をも掴む。ということが起きますね。蛇。ね。何で蛇が私たちに悪いことをしたか。二枚舌で悪いことをしてきたわけなんですね。だから、二枚舌で、ね。初めの人、ね。エヴァ、アダムも、ね。騙したほどのものを、ね。その二枚舌の正体が分かって、それ、手で掴むことができる。そして、サソリを踏みつけ、ね、不意打ちをするもの。不意打ちをするものを、ね、それを踏みつけることができる。そして、世の中に生活していれば、あらゆる面において、人、物、ことから私たちは徳をもられていく。ね。なんかしようとしても、邪魔をする。なんか言ったことで盾をつく。そして、ほどごとく私たちがやろうとしていることに徳を盛るということが、人物のことからあるんですね。ですけれど、どんな徳を飲んでも、ね、害を受けることがない。って言っているんですね、主が。ね。盛られた徳より、ね、イエス様の、その与えてくださった、 権威、力、威力、尊厳、勢い、ね、そのものの方が強いので、盛られた徳によって戒を受けることがない。次、病人に手を置けば、ね、その人は癒されるという言葉が書いてありますね。うん、なぜ打たれた鞭によって癒されたという言葉がイザヤ書に書いてある、ね、だからイエス様の打たれた鞭に対して、ね、もう本当に癒されたという体験を誰が一番たくさんしているかといったら弟子たちがしているんですよ。イエス様の打たれたことによって、ね、本当に自分たちももう死ぬのかなと思った。でも打たれた口、ね、その鞭、それによってね、癒しの力があるということをことごとく知らされて、そしてイエス様が痛まれたのは私たちの罪咎のゆえであったということを弟子は認識しているので、そのことを、ね、薬として病人に当てはめて、ね、治療の方法として病人に当てはめて、そして打たれた鞭によって癒される、そのね、働きをまんべんなくしてきたのがイエス様の弟子たちなんですね。こういったことを知って私たちは弟子になっていく。そして地の果てに至るまでイエス・キリストの死と復活を宣言することによってイエス様の死と復活の証人になるということを私たちはやっていくんですけれど、そのやっていくことにつれて証明が必要なんですよ。証明、私たちがやっていることが証明が必要なんだけど、それを今までこの、働きをするときにイエス様を証明しようという思いではなく、ね、イエス様の仕事だからしよう、イエス様の仕事だからしようということが私たちのこの認識の中にある。私たちイエス様の弟子はどういうものかって言ったらね、イエス様が私たちに宣言してくださった通り、弟子として私たち自身のやるべきことを先ほどパスタが言った通りしっかり覚えるべきなんですね。行くことも弟子、ね、弟子である自分が行く理由も弟子作りをするため、バプテスマを授ける理由も弟子作りをするため、こういうことがしっかりと認識された上で私たちはするべきでした。でもね、ことはね、なさなければならないという認識があるものの、このね、弟子とするために行く、弟子とするためにバプテスマを授けるね、ということが抜かされて、この意識、私たちの意識が抜かされている状況の中において、ね、このことが行われてきた。ですね、御言葉は信じた者にその真実を明かしてくださるんです。御言葉は信じた者にその真実だよということを証拠として出してくださるわけなんですね。だから、イエス様は私たちにね、自分たちがやっていることに対して、どういった信仰を持ってそれをやっているかという、この信がない状態でことだけを成していくことは良くないよと、それを今までの教会、今までの伝道者たちがやったんだけど虚しい、結果が出ない、どういうことかって言ったらね、御言葉があるところが抜けているからなんです。弟子とするために行く、弟子とするためにバプテスマを授ける、ね、弟子とするために、ね、教えて守るようにする、これが全部抜かされた状態で私たちは行ったので、結局はどうなったか、教会の礼拝に来る信者さんの数が重点になってしまった。でもイエス様は私たちに信者ではなく弟子を作りなさい、 と言いました。この弟子作りのためにね、私たちが行く時に、その弟子作りのために必要な権威、力、威力、尊厳、勢いが与えられて、悪霊を追い出すんですね、私たちが。新しい威厳を語ったことによって、ね、日々自分を浄化していく、ね、清めていく、ね、罪から離れられない自分を、ね、威厳で祈ることによって、ね、離れる力が与えられて浄化される。そして、蛇をもつかみ、サソリを踏みつける力が与えられて、そして、どんな毒を飲んでも害を受けることなく、病人に手をかざしたときに、その病人は癒される。ということが、この弟子に与えられている、もろもろのことなんですよ。このもろもろのことは私たちがします。私たちがします。で、私たちが宣言した十字架と復活について、私たちが宣言したときに、この十字架と復活が、もう、果たして本物だ、ということを、人の理解ができないところでしょ？十字架と、ね、十字架の死と復活というのは、人に私たちが言葉で言ったところで、ね、人の死は死で終わる、ということだから、人は到底これに理解を示すことがない、ということなんですね。で、その死と、復活に対して私たちが証人にならなければならない。で、証人になるためにイエス・キリストがね、この地上に来られたそのプロセスからね、そして十字架の死から復活までわーっと私たちが宣言した時にね、何が起きるか、したら、この人が言ったことがね、本当なんだよ、ということをね、人々に認識させるために起きることが、商いが起きる。起こされる。耳しの耳が聞こえるようになる。ね。推しが主を褒めたたえる。死人がね、生き返る。ということが起きて、人から見て絶対にこれはね、神業。と思われることを、御霊が私たちの働きの場において、これをやってくださることによって、ね、私たち自身が、御言葉を伝えたその先、そこを地の果てと言います。そこにおいて、ね、彼らが語られた言葉は、本当であるという聖霊の、この、イエス・キリストを明かす栄光の働きがそこに起こるということなんですね。だから今日のマダイのこの28章、ね、マダイの1章もインマニュエルで始められました。神共にいます。そしてこの28章も神が共に行って、ね、共に行って、神様であられるイエス様がなされなければならないことを、弟子たちにさせる。インマニュエル主が、インマニュエル主を信じる人微動に、ね、手助けをして、インマニュエルなるお方を明かすために、御霊が、そこで私たちとコラボレーションしてくださる。これが今日の言葉なんですね。だから、この教会、私が、常々皆さんに言っています。ここは、弟子作りの教会であって、ただ人を集めるということは、私はもっぱら、もう全然考えておりません。ね。逆に、弟子にならない人たちが、こう、足を引っ張るようなことがあると、私は何を祈るかって言ったら、この弟子訓練のために、ね、能力を、こう、無駄にする。そして、時間を泥棒する。そういう人がもし現れたとすると、祈るわけなんですね。主よ。この教会、弟子訓練に適していない、ね、方を、信仰生活が本当に穏やかにできるところに、行くように導いてください。これが今までやってきたことなんですよ。 人数を集めるということ。でもそこに弟子がいなかったとなると、これも大変なことなんですね。イエス様の残された弟子、主に活動している、ね、弟子11名ですよ。なのに彼らは世をひっくり返します。なぜ？彼らは弟子作りに専念していたからですよ、ね、証人となるためにどんなに迫害があっても十字架の死と復活をいつも欠かさずに宣言してきたわけなんですね。だから彼らがこの二つの点をもう本当に遵守していた、ね、もうしっかり守っていたということによってどうなったかといったら、その12名の中11名が本当にこの全世界のこの福音を述べ伝えるところのね、この石になったんです。書籍、人としてね、弟子作り、人として証人作り、それをするね、書籍になったんですよ。で、その結果、全世界がイエス・キリストへと帰依することがほとんど可能になったということなんですね。今イエス様の弟子たちが活動していた時よりね、世界はね、本当に生きやすくなりました。そして人伝えやすくなりました。でもね、封を打つような形で人が昔と違ってあんまり救われない、弟子にならない、証人にならないというこの現実が私たちの目の前にあるわけなんですね。なぜ？最小のね、この働きから間違っている。昔の人たちと同じように弟子作り、証人作りというこの絶対的なこの目的、それを持ってそれに励まなかった、ただ罪の許し、死からの復活、ね、地獄と天国、これだけを主に伝えてきたゆえに、弟子、証人として呼ばわれている、ね、その元のこのイエス様の意そのものがもう薄れてしまったということによって、弟子ではなく今は信者さんがあふれる教会、信者さんがあふれる教会、その信者さんにね、罪の許しと神の愛、憐れみ、許し、恵み、そして地獄もちょっとほとんど抜かされて、時々天国、それだけが伝えられて、そして教会の面目を保ってきたら、今どうなったか。弟子作りをしなかったヨーロッパの教会はね、どんどんなくなりました。弟子作りをしない教会は埋めよ増えよ地に満ちようができないんです。不妊業界、不妊だから、皆さん自身が本当に一人一人がある人をね、本当に心してイエス様から与えられている人を心して弟子作りに皆さんは励まなければならないんですよ、ね、イエス様がある種の人だけじゃないですね。この使徒以外は全部弟子と証人なんですよ。人たち以外は、ね、全部弟子と証人として、証人として、で、こう書いてあるじゃないですか。すべての人を弟子とし、すべての人を弟子とし、で、10% を弟子とし、90% は信者としって書いてないでしょ。すべての人を弟子とし。父と子と、ね、 聖霊の名によってバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた言葉、ことを教えて守り行うようにしなさい。見よ、私は世の終わりの時まであなた方と共にいますと言いました。だからイエス様のこの命令はね、命令はね、何パーセントは弟子で、何パーセントは信者って一つもないんですよ。 100% 弟子、 100% 証人、それをね、ある人だけを弟子にして、ある人だけを証人にした。ヨーロッパの教会はね、そういった人々をすごく応援しましたよね。宣教師っていう形で、皆さん知ってるでしょ、宣教師という形で、あ、この人は弟子、この人は証人、この人の働きを私たちは後押しするということで、自分たちは弟子作りも証人になることもね、しなかった。ヨーロッパの教会がね、本当に良かれと思って認識されずにやってしまったことによってどうなったかって言ったらね、他の国は助けてね、自分の国で弟子作り、証人作り、それが本当に抜けていったゆえに、今というこの現実、信仰の不毛の地、そして教会、礼拝に人が集まらない、そのような結果をたどってしまったということなんですね。皆さんいいですか。このメッセージに預かっている皆さんは一人も残らず、自分は弟子として召されていることを信じて、私はイエス・キリストにある弟子だということを信じて、自分でね、認識するべきなんですよ。私はイエス・キリストにあってね、イエス・キリストの死と復活の証人だということを、私たちは余すとこなく認識しなければならないんですね。新たにこのことを本当に主が認識させてくださって、このマタイのこのテピリンが終わったところで、またこれを御言葉に根拠を置いた形で皆さんに今メッセージができていることを本当に心から感謝いたします。皆さんは信者ではありません。皆さんは弟子です。弟子は行かなければなりません。行って弟子とするために、そして弟子はバプテスマまで人を養わなければなりません。弟子となるために、そして弟子は自分がイエス・キリストにあって守り行ってきたね、自分の認識の中にあるものを教えて守るようにしなければなりません。この三つのね、私たちが弟子としてやらなければならないことを、これを全部やった時に、その時初めて私たちはね、イエス・キリストにあるね、弟子と証人としてね、その称号に値するものとして、私たちの働きはね、イエス様の隠れたね、職、隠れた職になることができることを私は信じます。皆さんは弟子です。アメン。皆さんは証人です。アメン。
この、ね、3つの言葉、生き続けなさい、ね、また、ね、バプテスマを授け続けなさい、それから教え続けなさい、これですね、全部弟子となるということ、これが元なんですね。生きなさい、本当にですから、とどまっているのではダメなんですね。ガード、ね、し続ける、ね、だけでいかないということ、これはダメなんですね。生き続けなさい、ということ、これが言われております。それから、ね、聖霊の父子御霊の御名によってバプテスマを授け、父子聖霊の御名、この御名ですね、単数形なんですね。ですから父子聖霊、ね、3人いるじゃない、いや単数なんですね、 神様は一であられるお方です。私たちはこのね、ですから父子聖霊の皆によってバプテスマを授ける。本当にそのバプテスマというのは浸し込みです。その中に浸し込まれて、そしてこの父なる神、御子キリスト、聖霊、これを削ってならないんです。ある教会では聖霊を削ってしまっております。いや、それではいけないんです。父子聖霊の皆によってバプテスマを授ける、これも命令であるからには私たちはそれをし続けるべきです。そして本当に、ね、この、人を、ね、この洗礼の中へと、ね、浸し込むに至るまで、ね、しっかりとケアし続けるんです。行って、ね、でそれで、ね、イエスを信じた、そこ止まりでは ならないんですね。ちゃんとその後その人を洗礼へと、ね、導いて、バプテスマへと導いて、そして、ね、3つ目の動詞、教えなさい、ね、20節ありますね。彼らを教えなさい。この教える、何を教えるか。イエス様が命じておいたすべてのことを守るようにと書いてあります。イエス様が、ね、命じたすべてのことを守るように。ですから、イエス様から命じられたこと、これを守らないまんま放置していてはならないんです。この守る、ね、ヘブライ語の方ではシャマールなんですけども、シャマール。このシャマールの意味は、有刺鉄線とか、あるいは城壁を築いて、その内側に囲って守りなさいという意味なんですね。ですから、イエス様から言われた言葉、これを、ね、もう有刺鉄線を巡らすなり、城壁を築くなりして、その内側にイエス様の言葉で、ね、囲う、イエス様の言葉囲い込み運動をして守りなさいと、ね、いうことなんです。ですから、テフィリン、これが必要です。テフィリンはイエス様の言葉を、ね、本当に私たちの中に、口ずさんで、もう御言葉がバリケードになるほどに、ね、御言葉を宣言して、ということで、ね、私たちは守られますね。世の中の諸々の情報から、また悪どいものの攻撃から、ね、また誘惑から守られるのは、この御言葉のバリケードを築く時です。これを、ね、しなさい。これを、ね、従順しなさい。従順するなら権威が与えられる。先ほど言いました。イエス様の従順、死に至るまでの従順のゆえに権威が与えられました。私たちのこの3つを、ね、従順して守る。そして弟子を作るという大目的。それにしっかりと従順して守るならば、主が私たちに権威を与えてくださいます。ただ、権威ください、権威ください、ね、ということではダメなんですね。守りを行いという実態が必要です。守りを行いという実態、ね、これなしに、ね、求めて、ね、これでは与えられません。私たちはしっかりとこの、ね、主が与えてくださったこの命令、これを守り行うことによって、この、ね、イエス様がに与えられた権威、ね、天においても地においても一切の権威が与えられている。その権威の後ろ盾のもとに大胆に働くことができるんです。私たちが、ね、ただ、ね、イエス様のその後ろ盾なしに働くとしたら、それは虚しいんですね。けれども、本当にこの私たちが今、この働いている働き、これには、本当にイエス様の後ろ盾、天において地において一切の、ね、もう宇宙的な権威が与えられている、その中において、ね、そのバックアップの中において、今この働きをしているとするならば、何でもできるんです。奇跡が起こります。悪霊追い出しが起こります。また、本当に自分に愛がないという人でも、本当にもう溢れるほどの、この人なんとか救いたい、この人かわいそう、もう本当に殉教されても全然惜しくはないほどの情熱を持って働くことができるんです。それが、ね、天において、地において、一切の権威が与えたイエス様の後ろ盾を受けた人の働きです。
あのね、パプテスマを授けるときに父子聖霊の名によってパプテスマを授けなさい。これすごい意味があるんですよ。どういうことかって言ったらね、天地はこのね、三位一体の神様のね、あの良き御旨が一致した形で天地は作られたんです。天地は三位一体の神様が一致した思いによって作られました。ここね、ものすごく大事なの。なんで父子聖霊って言って、 父子聖霊の名によってバプテスマを授けって書いてあるでしょ。神様は弟子作りの中において招かれた人たち、そして私も弟子になりたいと思って新たに生きることを決心した人たちに、父なる神様がその人自身に対してね、このね、設計図、その人の設計図を父なる神様は書く、一人一人。そしてイエス様は良き御旨で書かれたこの設計図であるこの人をね、実体化するために創造するんです。だから再創造してくださったでしょ、私たちを。イエス様再創造してくださったでしょ、十字架のイエス様を信じることによってね、罪人から罪許されたものね、イエス様の慕う人から弟子、そして接ぎ木されて神の子供、イエス様全部創造してくださったんですよ。次、聖霊を無視してはならない理由がここに書いてあるんですね。父なる神様のその計画通りね、その設計図通り、イエス様のその身力によって出来上がった人のそのありさまをそのまんま維持させてくださるのが聖霊なんですよ。そのまんま維持させてくださるのが聖霊なんですよ。だから、バプテスマを、人をね、バプテスマのために訓練をするとき、御言葉の養いを受けるときに、この弟子訓練のこのプロセスというものがしっかりとね、入って、そしてそのバプテスマを受けるべきだ。バプテスマを受けることによって神様があなたのために設計したね、その設計図、それがこれから実体化されて、そして設計図通りのねことをイエス様が生んでくださって創造してくださって、その通りの状態をね維持させてくださるのが管理監督することによって、聖霊が管理監督することによって維持させてくださるのが聖霊であるということを私たちは認識しなければならないんですね。だからわざわざね、父と子、聖霊の名によってバプテスマを授けとここに書いてあるわけなんですね。これから本当に私たちの認識をガラリと変えていきたいと思います。私たちは信者ではありません。信者ではなく、私たちは弟子です。アメン。私たちはイエス・キリストの死と復活をね、証言するイエス様の証人です。そして私たちがこれからしなければならないことは弟子作り、そしてその弟子がいずれまた証人となって、そしてまた弟子作りに励む、これの本当にずっと繰り返される、産んで増えて地に満ちて、産んで増えて地に満ちて、このような状況を作っていかなければならないということなんですね。イエス様は本当に人の子としてこの地上に来られて、神様の意を汲んで来られた、自分自身の生き様、それを一つも欠かせることなく全部全うしました。そしてイエス様がこの豪生涯を通してね、なされたこと、それはですね、弟子作りだったんですよ。弟子作りをしてね、弟子作りをして得られたもの、得られた者たちに、弟子とされている者にどのような権限があるのか、そして弟子を取るためにね、どのようなことをしなければならないのか、それを ご自分が実践されて、寝起きを一緒にして、そしてイエス様は弟子訓練をしてくださいました。私たちも本当にイエス・キリストにあるこの訓練を受けるとき、イエス様と共に寝起きする、そのような形でこの訓練を受けなければならない。幸い、皆さんは本当に最低限、この寝起きをイエス様と共にね、起きることができるように、教会において、そのイエス様と共に生活して、そしてまたイエス様と共に寝起きをする、その訓練の期間を皆さん設けられていることを本当に感謝いたします。これから信者さんということではなく、一人一人が、私が今弟子訓練をしなければならない人はこれ、この人だということをしっかりと覚えて、その人に弟子訓練をしっかりとすることによって、自分自身がイエス様に会って招かれている、その理由を主イエスキリストに会って聖霊の助けを受けながらね、満たしていく皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
この弟子になること、これが私たちの、ね、必要条件です。そして弟子を作ること、本当にこの弟子を作ろうと意気込みがある人に天と地とその一切の、ね、権が与えられているものです。しかし、ね、弟子を作らない教会、またこの心意気がない教会は、ね、それが与えていない状態です。皆さんは本当に、ね、この弟子を作ろうという心意気を持って、天と天において地において、その下において一切のものが逆らうことのできない権威あるイエス様のバックアップ、後押しを得て、そして、ね、この世の終わりまでいつもあなたと共にいるという約束、これを握りしめて今歩んでいきたいと思います。それではこれから祈りの時間に入っていきたいと思います。
今まで本当に勘違いしていたところをもしあるとするならば、その勘違いをこの時間全部イエスの血潮によって消してください。そして皆さん自身が招かれているのは弟子、証人とするために主が招いてくださったことをしっかり認識してください。皆さんがこれから働いていかなければならないことも、さらなる弟子、そして証人を生むためにというこのイエス様の目的、それが自分に課せられていることをしっかりと覚えて、主の御名を褒め称えていきたいと思います。私たちの間違えた認識、これを今日改めましょう。そして、これから弟子作り、証人を立て上げるために励む私と皆さんでありますように、これから祈っていきたいと思います。